コンスミでーす。
おこみちでーす。
ラクダです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちはです。はい、はい。
この頃皆さん体調はいかがですか？コロナ禍の中で。
はあ。ということは、あの、ラクダさんはあんま体調がよろしくないということですかね。
ちょっと今日、頭痛がちょっとするんですけど。
ほう。
で、まあ、いいお天気で、
うん、
気持ちのいい日ではあるんですが、
うん、
どうも気圧が低いみたいなんですよね。
ほう。
で、
うん、
気圧が低いと、
うん、
結構、今なんか、僕は不思議な感じの頭痛なんですけれども、
うん、
なんかこう、プールとかに行って、鼻に水が入っちゃって、
うん、
なんかそれでなんか気持ち悪くなった感じの頭痛なんですけど。
何？鼻の辺から？
うん、鼻の辺とか、うん、顔、頭の前の方の上の方がなんか痛い感じの頭痛になって。
すごく何こう、よく表面がズキズキとかじゃなくて。
じゃなくて、なんか、
中の方が痛い。
うん。なんか三半規管とか、そういう体の中の水に関係する部分が気圧と、なんか反応してるんかな、みたいなね。
お
ー。で、まあ、なんか気圧で、ね、調子が悪いとか、寝起きがどうのとかっていうのは、あるん。
よく聞くよね。低気圧だと頭が痛いとかね。
そうそう。最近だからそれで、うん、天気痛っていうの、天気で痛くなるようなことを、そういうふ
う
に呼んだり、気象病って言ったり、するんですけど、
う
ん
うん、
そういうのがね、天気予報の中に、若干、含まれるようなサービスも増えてきていて。
うん、あ、そうだよね。花粉が今日多い、少ないみたいな。
そうそうそう。
ああいうこう、図でし、アイコンで示すみたいなのを、天気痛がどの辺のエリアにあるかみたいなね。
うんうん。花粉症もその部類になるんですよね、うん、どうもね。
うん。
え、それ
気象とか天候に。
うん。あ、いいです
よって、うん、うん。体調が変化していくっていう。
うん。それ大体合ってる？そういう気象予報で出てくる天気痛の、今日は天気痛起きますよっていうのと、ラクダさんのその頭痛起きるのって。
起きてる時には、確かに気圧が低いっていうのはあるんですけど、うん、気圧が低いと必ずなるのかというと、
うん、
それがわからないですしね。
うんうん
いくつかサービスがあって、
うん、
サービスごとに、なんか言ってることが違うっていうのもあって、
うん、
なんかまだその辺定まってない。
お
気象庁はそういうことをまだ言ってないので、
うん、
そういうことって、なんか、他のことで言うとさっきの、まあ花粉症が一番ね、
うん
有名だと思うんだけれども、
うん、
うん、なんか昔の人はよくなんかほら天気が悪くなると膝が痛くなるとか、なんかそういう
ね、
そういうのと同じ系統なのかしら、
う
んうんうん、そういう系統だと思います。そういえば、うん、そうそう寒くなるとね、
うん、
ちょっと昔骨を折った部分がちょっとうずくっていうかね。なんかそういうようなことが出てきたりもする。じゃあする、うん、
しますね。
まあそれでもあんまり、気分には関係ないんで、ただ痛いなって思うだけでもいいんですけど、
うん、
頭痛はちょっと嫌だなという、心のとこね。
そう
だ。それは最近起きるようになったってこと、まあ、昔からそうってこと、
そこはね、不思議なもんで、多分意識するからなるっていうところもあるのかなっていうのは思わなくもないんだよね。
あと年のせいっていう。
そうそう。年のせい説も当然あって。
ね、若い時は、なんともなかったものが。
そうそう。跳ねのけていたっていうね。なかったことにしていたっていうかね。
なんかこう、カレーの ね、カレーでなんか水分がいろんなたま、たまるようになったとか。
ああ、かもしれない、ね。
なんか、
な
ん
かね、ないね、
そういうのも関係するのかね。いや、あんまりその言葉ばっかりが先行しちゃってて、
うん、
実質的にその研究っていうのかな、なんかお医者さんでそういうことをちゃんと言ってる人とかって少ないよう、ね、な気がするんですよね。
ああ、でもね、あの、調べた時には、
うん、
ドイツでは、普通に天気予報の中に、
うん、
あの花粉予想と同じレベルで、
うん、
明日はこういう気圧変化があるので、
うん、
その気圧が急に下がったりするときに、
うん、
頭痛とかそういう症状が出る人が、うん、は気をつけましょうみたいなことを言うらしいんですよ、
うん、
結構日常のテレビ番組でそういうことがあるっていうの
な
わけだから、
うんうん、なるほど、
ちゃんと研究されてるけど日本では研究してる人が少ないのかもしれないですね、
うん、
まあ、今ね、たまたま朝の連ドラが、
う
ん、
ああ
ね、気象予報士になるはずなんで、そういう話がいずれ絡んでくるんではないかと予想しておりますが。はいはい、
ね、なるほど、そこにドラマが。うん、
なるほど、うん。
なるほど、なるほど。
でも皆さんなんかそういうことないんですね、どうも。
ね、あるよ。
今までの。あ、ある。
うん。まあ、花粉もあるし、
うん、
あの、ああいう、こう、黄砂とかね、そういうので、喉を痛めたりとか、そういうのもありますし、
うん、
私はね、最近はね、
うん、
ね、なんか、なんとなく薄々思ってたんだけど、うん、電波とか電磁波に弱いんじゃないかってちょっとなんか思ってて、っていうのは、例えば、スマホで撮った写真を、うん、エアドロップでパソコンに送る、
はあ、
みたいな作業をやる。こう手元にスマホ持ってパソコンの前に座って、
うん、
エアドロップで送る。その送ってる時にポポポンって、ポポポンって音がする時に、
うん、
頭がうわーんってなるのね。で、それを送ってる時に頭がうわーんってなるのよ。だから、何かそれ電波飛ばしてるとこ、近いところにいると、なんかうわーってなるから、
うん、
これは何か私はそういう、なんか電波に弱いんじゃないかってうすうす思ってたんだけど、で、最近、ちょっと大枚はたいて、あの、メーター、あの、機器を買ったのね、その電磁波と電気とかを、あの、測る業者の人が持つような、あの、計測器を買ったんですよ。
はあ、
空中のそういう、飛んでる、空中に飛んでるものが計測できるってこと？
まあ、計測、今ここの、ここの、今ここの場所の、あの、磁力と電力が、こう、数値で、あの、測れる機器を買ったわけですよ。
うん、
で、それでいろんな家の、じゃあそのパソコンのとこってなんかそういうのあるんかなとか思って、
測
ってみたら、こう、家の中で、
うん、
電力、磁力の強いスポットっていうのがあるのね。
うん、
で、やっぱりパソコンの前は、すごく電力、あの、ま、電圧っていうのかな、
はあ。
電圧の電磁波も高いっていうことが分かって、
うん、
で、あと、うちだと、あの、ルーターが置いてあるとこ、で、電話 の、
はい、
あの、ルーターが置いてあるところがあるんですけど、そこと、
うん、
あともう一箇所、玄関の横の、あの、うん、電気のメーター、
うん、
メーターが置いてあるところが高いっていうのが分かって、その3箇所がすごく高いっていうのが分かったわけですよ。で、ふと私、
うん、
iMac の27インチの数年使ってるやつを使ってるんですけど、
うんう
んうん、あの、で、iMac って、あの、アース線がね、ついてるんだわね。
うん、
あの、コンセントに。
うん、ああ、はいはい
はい。で、その、いろいろ調べると、まずそのアースをつながないと、パソコンに電力が逃げない。
うんうんうん、
まあそりゃそうだよね、と、うんうん。でも今まで、今の今までそんなことは全く関係ないっていうか知らなくって、
うんうん
で、コンセントの横にアースをつなぐ線がちょちょちょってな、ぐるぐるって巻いてあるんだけど、そのさ、ビニールも剥がしてないままだったんだね。
うんうんうん、
そうか、まずアースっていうものをつなげなきゃいけないんだ、パソコンにはっていうのが分かって、一体家にアース、 ここつなぐにはどうしたらいいんだろうってすごいか調べて、
うん、
でしたら隣の部屋の、そういうアースのついたコンセントっての自体が限られてるよね、家の中にあるのに。
そうだね。
それを隣の部屋のエアコンを普通だったら置く位置の上の方にあるコンセントがこう3本詰めのアースのつながってるやつだったから、
うんうん、
そっからなんか5メーターの延長コード買って、あ、じゃあ10メーターか。10メーターの延長コード買って。
その配線は大丈夫か。
で、すごい、アースのついた延長コード買って、
うん、
で、繋いだのね、パソコンのやつをちゃんとアースに接続するように、うん、いろいろジョイントとかも買ってやったんですよ、
うん。
そしたらね、電力がゼロになったのね。
あ、すごいですね。
うん。さすがアースと思って。だけど、一方で、こんな話してるとあれだけど、磁力がね、高まっちゃって、電磁波は高い。
どういうこと？
じゃあ電力が。
パソコンからすごい出てるんだね、あのモニターから。だけど、電磁波っていうのは距離に何反比例してっていうのか、
うんうんうんうん、
低くなるから、
うんうん、
1メートルぐらい離れればほぼゼロに近くなるの。
あ、
なんか画面の真ん前にいるとものすごい電磁波高い。わかって、で、そうか、画面から離れないかんのだっていうことが分かって、
うん、
で、今ね、めちゃくちゃ改善してるの、生活を。
へ
ぇー、うん。あ、エアポッドはどうなったんですか？
え？
エアポッドはどうなった
んですか？ちょっとね、私それでめまいとか頭痛あったけどね、ちょっと良くなったよ。
へぇー。
まあ、多分ね、私の場合その電磁波っていうよりは電力電気